ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は2023年のゴリゴのテーマ、外に出るについて話したいと思います。
外に出る。
まあ、毎年テーマを作るといいよっていうのをよくゴリゴキャストの中で話していて、今年は、いろんなたくさんの意味を含めて、外に出るっていうのをテーマにしようと思っていて、まあ、一つは、コロナの話とかもだいぶ変わってきて、物理的な意味で外に出かけようみたいなことを考えていたりだとか、まあそれ以外に今まで自分がやったことがなかったとか経験したことがないみたいな、自己啓発っぽい用語を使うなら、自分の殻を破るための行動みたいなやつをもうちょっと取り入れてみようかなと思って、で、それを意識して、たことによってね、新しい体験としてクラシックピアノのコンサートに行ってくるっていうのを先週ぐらいにやりました。で、多分思いついたっていうか行きたいなと思ったきっかけっていうのが、おそらく一つはミツバチと遠雷っていうピアノの本を読んで、生ピアノとかって結構やっぱ深いところがあるんだねっていうのを思ったりしていた中で、その市民プール的なところに、市民会館でピアノコンサートみたいなのありますよっていうのが書いてあって、で、中道育代さんっていう、よく知らないんだけど名前聞いたことある人だったんだよね。
よく知らないけど名前聞いたことはある。
まあ、見たことがあるとかなんだと思う、その名前をどこかで何かで。で、4000円ぐらいだったかな、チケット。あれ、こういう、のクラシックってなんか1万円2万円するイメージあるんだけど、そんなんて市民会館すげえなとか思って、まあそれなら練習というか経験というか外に出るために一度行ってみようと思い行ってきた。一言での感想なんだけど、なんかねすげえ良かったんだよね。まずそもそもの不安だったのが、だいたい2時間のその時間タイムスケジュールが組まれているんだけど、飽きずに2時間座っていることができるだろうか。そこはまず第一の懸念点だったんだけど、微塵も問題なく、もう終わったのぐらいな感想で、その2時間楽しく過ごせたっていうのと、もう一つは多分その人自体というか演目が良かったっていうか、テーマが若き日のショパンっていう感じで、10曲ぐらい演奏するプログラムだったんだけど、そのね、一曲一曲始まる前に、ショパンのエピソードとその曲にまつわるエピソードみたいなの、まあ、1分2分っていうイメージかなぐらいで、喋ってくれるんだよね。最初に、まずそもそも俺、当然なんだけど、ショパンっていう人の名前以上の情報って自分の中には限りなく何もなくって。
まあ、多くの人がそうじゃない？なんか音楽の教科書で、聞いたことはあるけど、どの曲がそのショパンの曲だっけぐらいの。
子犬のワルツとか知ってるっていうぐらいだよね。あとそれで言うなら。で、それもね、やっぱすごい、喋りが決して、流暢な喋りではないんだけれども、なんかね、とつとつと話す様子というのが非常に好みで、好印象で、なんか、上手に喋るじゃなくても伝わる喋り方があるんだな、みたいなことを結構思ったりもしたし、あとショパンという人のやっぱね、物語性が高いんだよね。というか物語性を高く上手に語ってくれたっていうのかな。もともとショパンって、ポーランドの出身の音楽家なんだけど、ある程度、一度ポーランドを離れて、オーストリア、ウィーンに、ピアノというか音楽のその勉強というか、そういうのをしに行ったら、ポーランドがね、その内戦が始まってしまって、以降、死ぬまでその祖国の地を踏むことができなかったんだって。で、ずっとそのポーランド大好きで、ポーランドにまつわるというか関連するような曲とかもすげえいっぱい作ってるんだけど、結局最後までずっと帰ることができなくって、最後の最後は、せめて俺の心臓だけでも、祖国ポーランドに戻してくれ、みたいな感じで、実際にお墓はパリにあるんだけど、心臓はそのポーランドのどっかに今戻っているみたいで、まあその一連の流れの話とかを一個一個の曲の中でそういう話とかも含めてあって、で、例えばこの曲っていうのはそういう感じのもので、みたいなことが、 語ってくれて、そのね、やっぱ物語を聞いてから曲を聞くとすごい入ってくるんだよね。
まあ、好みも多分あると思うんだけど、ゴリゴさんはそのエピソード型、
うん、そうそうそう、
なんだと思う。でさらに言うと、その耳から入ってくるやつが得意、
視覚要素よりも、そうだね、耳からの方が入ってきやすい部分が多いね。
まあだから大雑把に言うと、その言語化されたエピソード情報が、
うん、
一緒にあると多分分かりやすいというか面白いって感じれる人だと思うから、美術館とかでも無料で貸し出してくれる音声ガイドをセットで見るとめっちゃ楽しめると思う。
うん、そう、多分ね、作品単体ではね、なんて言うんだろう、解像度高く見れないんだよね。そこに物語性を含まれる、そとか説明が含まれることによって、すごく聞き取りやすくというか、深く楽しめるというのが一段階。
学芸員さんがやってくれるツアーとかもきっと楽しめると思う。
うん。なんだろうね、多分。で、あ、そうだね。それで言うと、例えばなんだけど、ショパンってさ、ポロネーズっていうような曲とかも、よく作ってたりするんだけど、それとかもね、そのポロっていうのがポーランドのことを意味 している言葉らしくって、ポーランド由来の発祥の音楽のフォーマットっていうんかな。で、そんなんとかもよく作ってるだとか、なんかね、曲にタイトルつけるのをすげえ嫌っていて、その子犬のワルツとか革命とか華麗なる大演舞曲みたいな曲っていうのも、基本的にその時代背景が、あって、ピアノのね、楽譜が売れたらしいんだよね、その頃って。で、そういうのもその出版社が楽譜が売れるようにするためにタイトルとかをつけてたんだけど、そういうことはなんかすごい嫌っている人だったっていうような話とかも、その面白かったかな。で、何よりも印象的だったのが、ショパンのバラード1番っていう曲が、そのポーランドのなんか物語に影響、インスピレーションを得て書かれた曲だっていう話だったんだけど、その物語のあらすじみたいなのを聞いてから、その演奏を聞いていたらね、なんかその場面が浮かんできたっていうのかな。あ、この曲のこの部分ってさっき聞いた、そのなんか、そういうシーンをすげえイメージできるみたいな感覚を結構強烈に味わって、これはね、なんか今まで体験したことがない、なんか新しい音楽の体験で、もう曲論、その一曲だけでもなんかめっちゃ良かったっていう感じで。
多分そのコンサートの立て付けというか、組み立てとして、それ狙いなんだと思う。最初にこういう場面のこういうところで作られた曲ですとか、こういうものをイメージして作ったものですっていう、まあ、言語情報を与えておいて、あとはその脳内補完というか、音楽がもちろんベースにはあるんだけど、それに乗っけて、イメージさせるために、何もない、情報が何もないところから載せれるものと、あらかじめそういう時代背景とか作者の気持ちとか、そういうものをの与えた上で、まあ、詰める情報量っていうのが多分違うから面白かったのもあるんだと思う。
で、多分やっぱね、映像じゃなくって言葉だけで物語を聞かされていて、音楽を聞くから、良い意味でより強烈なインパクトっていうのかな。なんか映像みたいなのを見てからそれをやると、なんかね、やっぱ、その映像に紐づいてしまうやん。そうじゃなく、なんかその脳内で勝手に再生される場面みたいなのが、なんかね、割と視覚的になんかイメージされたような印象があって、それはすごい新しい体験で、まあショパンの曲が良かったのか、その演奏がすごく良かったのか、まあどっちもなのか、わかんないんだけれども、良い体験だった。すごい良い体験だった。
よかったやん。
うん。っていう意味で、やっぱね、外に出るということの素晴らしさというか、そういうことも思ったし、まあ単純にね、また行きたいなと思って、なんかまあ毎月っていうとちょっと頻度高いんだけど、2、3ヶ月に1回ぐらいそういうのを見に行けたらいいなと思って、調べてみると、まあ落ちってほどじゃないんだけど、だいたい、ソロのピアノのコンサート相場が4000円ぐらいだった。 クラシックの、そのオーケストラだと、やっぱ1万円超えるんだよね。
オーケストラならね、ちょっと聞きたいなって思うんやけど、その、今回のピアノのコンサートも一緒に行くって誘われたんやけど、いや、一人で行ってきてって言って。
沈黙が長い。
その、音楽がそもそも興味がない。普段から、まあ全く音楽を聴かない人っていうのもあって、その単独のピアノだけの構成された音楽に、まあそれこそさっきのゴリゴさんと一緒で2時間耐えれるんだろうか、みたいなところがあって、いや、いいわって感じで言ったんだけど、その、まあ、話を聞いて、すごい良かったよとか、あとその曲の前に、そういう時代の説明とか、背景の説明とかをしてくれて、分かりやすくて良かったよみたいな話を聞いたら、あ、それならちょっと、なんか、一回行ってみてもいいかも、とは思って。
まあ、その、そういう説明をしてくれるのが普通かどうかっていうのはちょっとよく分からんくってさ、それが当たり前なのかどうかっていうのは分かんないんだけど、あと、もう一個思ったのが、やっぱね、全部生なんだよね。今まで体験したことがある、その、クラシック一回だけ聞いたことあるんだけど、体験したことがある音楽って、全部電気を使って音が増幅されている。まあ、ほとんどのロックにしてもジャズにしても、そういうそっち系のポップミュージックとかって、もう当然さ、大勢に届けるためにさ、マイクを使ってマイクから取り込んだ音がスピーカーから流れてくるっていう仕組みになっているじゃん。
まあ、その大きなホールとかで何千人とか何万人とか集めるやつとか。
うん。まあ、何百人だとしても、やっぱ爆音で鳴らすのが当たり前なんだけど、その、素晴らしいなと思ったのが、会場にあるのがさ、まあ、喋るときは本人はマイク使ってるんだけど、ピアノだけポツンって置いてあって、みんなで静かにして耳を澄ませて、その生ピアノを弾くっていう、生ピアノの音、直接そこから聞こえてくる音しかない。っていう環境自体がすごく贅沢だったし、やっぱその情報の減少が1ミリもないわけじゃんっていう意味ですごくそのいい音だったっていうのもあって、よくさクラシックでその咳とかさそういうのすげえ嫌われるっていうのを聞いていて、実際になんかね人が途中演奏中に廊下っていうかその歩いてたりとかドアが開いたりする音というのがまあ、一回か二回発生していたんだけど、やっぱね、その気になったんだよね。そのぐらい静かな環境で、その生のピアノの音をみんなして静かにして聞くというのは結構贅沢な体験だなと思って、そういう点でもなんかすごい良かったかな。まあ、という感じで、一回ぐらいなら春菜も一緒に行ってくれるかもしれんね、それだったら。
うん。一回ぐらいなら。
うん。
でも春菜さんが誘った、映画とか、あとミュージカルとかは、なんか去年の段階ではあんまり乗り気じゃなかったから、今年なら誘ったらもしかしたらゴリゴさんも来てくれるかもしれんってこと。
そうだね。外に出るためにはそういうのも体験しておいていいかもやからね。
ライオンキングが戻ってきたら見に行こうか。
ライオンキングのミュージカル？
うん、劇団四季のライオンキング。
その、まあ、それも多分春菜に誘われるのと同じ感じで、めっちゃ興味があるわけじゃないけど、まあ、一回は体験してみようかなって思う。
一応生オケよ。生のオーケストラで音鳴らして。
声も？
声は増幅してマイクつけてる。耳、ね、耳の後ろとかここに貼ってる。ね、うん、でも、生でも相当な声量ある。
うん、うん。
ミュージカルやってる人たち。
その、そうだね。言ったらオペラの仲間みたいなもんなんやもんな。
まあまあ、それをもうちょっと、見やすくしたもの。
うん。まあ、それも言ったら、体験したことがないものなので、こういう外に出るテーマのうちに体験しておいた方がいいかな。そういう理由をつけて見に行こうと思う。それならば。ということで、まあ、話したかったことは、そのクラシックのコンサートがすげえ良かったよっていうことなんだけど、もうちょっとそれっぽい話をするなら、やっぱそういうテーマを掲げたことが良かった。外に出るというテーマを作ったおかげで行く気になれて、新しい体験ができたっていうのが結構良かったんじゃないかなっていう話です。
今年のテーマって1
個？ 1 個しか思いついてない？まあ1個あるから十分かって感じ。毎年そうな気がするな。
なんか最初の頃3個ぐらい。
うん、でも順位とかつけてしまうからさ、まあなら1個でいいわっていう感じかな。まあ
その方がわかりやすいしね。